この4章のところには神の相続人となることの素晴らしさが語られてあります。一節のところを見ると、この相続人が財産の持ち主ではあるけれども、子供であるうちは奴隷と何も変わらずっていう言葉が出ています。子供の時にはその全財産が相続されるっていうのがどのようなものであるかっていうことは、まあ、分からないということがあるわけです。しかしやがて時が来るならば、その自分が受け継ぐものがどれほど素晴らしいかということが明らかにされる。それは2節を見ますと、父が定めた日というのが出てくるわけです。この父が定めた日っていうのは、ある意味私たちが死んで神様の御前に立つという日ではないだろうかと考えることができると思います。その時に私たちは永遠が定められる。私たちはこの相続人、約束されたその天の御国の資産を受け継ぐものであるならば、私たちは天の御国に凱旋することができるわけです。しかしもし私たちがこの神の相続人でなければ、私たちは残念ながら天のその御国の栄光に預かることはできなくなってしまうということになってしまうわけです。一体何が私たちにとって最も大切なものであるかということを今知らなければなりません。4節のところに時が満ちてという言葉があるわけなんですけれども、それは父が定めた日、そしてその時に明らかになる。それはこの律法のもとにあるものなのか、それともこの律法のもとから贖い出されて、五節を見ると子としての身分を受けるという言葉があるんですけれども、これはもうまさに神の相続人、七節に出てくるんですけれども、天の御国を受け継ぐものとされているのか否かというところに、実は明らかになる時が必ずやってくる。啓示っていう言葉を私たちはガラテヤ書の初めで学びましたけれども、そのことがまた私たち自身の心の中に明らかにされる。それは何によってわかるんだろうか。一つのことは6節を見ると、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされましたとあります。この御霊を私たちの心に使わされた、聖霊であるわけです。私たちは聖霊によって神なる主なる神をアバ父、アバというのはこれは幼児語、お父ちゃんという言葉なんですけれども、親しくその父親をもう呼ぶ時に使う言葉であるわけですけれども、それは私たちが全能の神様とあのイエス様のように親しい交わりを持っているのか、それが今わかるということであるわけです。お祈りをするっていうのは義務ではないわけなんです。実は祈りっていうのは父なる神様とどれほど親しい交わりを持っているかということであるわけです。ですからこの祈りはクリスチャンにとっては特権です。この父よと叫ぶ御子の御霊、ご聖霊によって私たちは親しく神様に叫び求め交わることができる。パウロはローマ人の手紙の中でも、この私たちは言い難き嘆きを持って祈ることができると言っています。私たちは時には祈れないという時があるんではないでしょうか。もうがっかりしてしまって祈る言葉さえも出てこない、そういう時に実はご聖霊がそのうめきを持って私たちを祈らせてくださり、そしてまた私たちはこの力を与えていただいて祈りに励んでいくことができるということであるわけなんです。ですから私たちが神の相続人であるということの一つの確信はどこでわかるのか、それは私たちの祈りを通して私たち自身が知ることができる。あのイエス様と同じようにイエス様も祈りを大切にされました。朝早く、そしてまた日中も夜遅くもイエス様は祈られるっていう姿が出ているわけなんですけれども、私たちもまた このご聖霊によってイエス様と同じように祈っていくことができるということであるわけです。しかし残念ながら私たちには一つの弱さがあるわけなんです。それは9節に出てくるこの弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りしてしまうというようなことがあるわけなんです。もう以前の救われる前のもうこの弱い自分に逆戻りしてしまう、もう信仰が弱る、中には失うという人も出てくるかもしれません。ですから私たちはもう一度主の御前に立ち返っていかなければならないということを思います。そしてパウロは証しをしているわけなんですけれども、13節を見ると、あなた方が知っている通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでしたという言葉を言っています。福音を伝える、もう自分には弱いとかがない、もう元気で何でもできるというような状況で彼は福音を伝えたのではなかった。彼には一つの弱さがあった。おそらくそれは後に出てきますけれども、15節の終わりを見ると、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのですという言葉があるんですけれども、おそらく彼は目の病にかかっていた。もう十分に見ることはできない、書いてある文字も判読できないというような弱さを彼は露呈していたんではないだろうかと思うわけです。なんであんな弱いパウロが神様の救いを語ることができるのか。あなた方にとって試練となるものがあった、まあ、つまずきとなってしまう。神様を信じてたら病気も癒されるし元気にもなる。でもパウロは病んでるじゃないかというのが試練、つまずきになる人もあったかもしれないと思われるわけなんです。しかしこのガラテヤの人たちはなんと14節の終わりを見ると、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれましたと言ってるわけです。イエスキリストの福音、十字架にかかり罪を許し主の中からよみがえり、私たちに新しい命を与えてくださる、その恵みをパウロはガラテヤの人たちに伝えた。そしてこのキリストイエスに接するように彼らはパウロにもう本当にこの目をえぐり出してでも与えたいという思いを持って彼らは接していたわけなんですけれども、残念ながらこの敵になる、16節に出てくるんですけれども、それは17節のところにあの人たちという言葉が出てきます。このあの人たちっていうのはどういう人たちを指すのか。実はそれはもう立法主義者のことであるわけなんです。もうクリスチャンになったらこうしなければいけない、クリスチャンはこうあらねばならない、まあ割礼っていうことが一番の大きな問題であったようです。ですから異邦人であってもユダヤ人のように割礼を受けないといけないんだと言って、そしてパウロが語っているその福音、神様の愛、憐れみから引き離そうとして、もう行いによって立派な人間となるというようなことを語る人たちがいて、そして引き離そうとするということがあったわけです。しかしパウロは全く神様に委ね、そしてまた神様によって新しく生まれるということをはっきりと明確に語っているわけです。19節のところを見ると、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしていますというように言っています。海の苦しみ、女性でお子さんを産んだ方はわかるかもしれません。本当に子供を産むということは大変なことであるわけです。でもその苦しみを通して子供が生まれるということは、もうそれに勝るところの大きな喜びであり、痛みをも忘れさせてしまう。パウロはもちろん男性であり、彼は独身であったと思われるわけなんですけれども、 彼はこの海の苦しみっていうことを言っている。それは何かというと、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、キリストの形がその人の心の中に表されるように、キリストが生きておられるということは2章の20節でも彼は語りましたし、そしてその前にこのキリストが掲示されるということを彼は言っています。心の中にイエス・キリストが生きておられる。私たちの自分の努力とか力でもって律法を全うしていくというのではなくて、むしろ私たちは神によって新しく生まれるという、そのような存在であるわけです。あのヨハネの3章のところでも、イエス様はニコデモに新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、はっきりそう言われました。ですから私たちは新たに生まれるっていうことが必要であるわけなんです。努力して一生懸命頑張ってクリスチャンをやるっていう生き方ではなくて、私たちはこのイエス・キリストによって新しい命が与えられている、いや自分ではなくてキリストご自身が私の心の中に生きておられる、それを信じるということであるわけです。そして全く一切を明け渡して神様に委ねていく、そういう生き方であるわけです。21節を見ると、律法のもとにいたいと思う人たち、私に答えてください、あなた方は律法の言うことを聞かないのですか、ということをこの律法主義者の人たちに言っています。それはもう信仰の父といわれるアブラハムに2人の息子が生まれたわけです。最初にイシマエルが女奴隷ハガリによって生まれて、そしてもう一人約束の子イサクがこのサラによって誕生する。どちらが後継ぎになったのか、イシマエルではなかったわけです。神様が来年の今頃あなたに子が生まれるということを約束されて、彼らは待ったわけです。そしてやっとこの世継ぎとしてイサクが生まれた。彼はまさに約束の子であったということです。神様はまた私たちにこの約束の子としての命を、異邦人にまで、このガラテヤの人たちのみならず日本人私たちにも与えてくださっておられる約束であるわけです。アブラハムの家に、確かにイシマエルも彼は祝福されてこの世での一つの勢力となったわけです。しかし残念ながら彼は約束の子ではなくて、イサクが実は信仰を継承していく、そしてまた神様の約束に預かる、たった一人の子として彼はもう選ばれたというか、約束が与えられたということであるわけです。25節を見ると、アラビアにあるシナイ山とあるんですけれども、シナイ山というのはあの石板、十戒が記された 2枚の板がこのモーセに授けられたところであって、まあ、律法を象徴するものです。そしてまたこれは25節を見ると、今のエルサレムとあるわけです。しかしこれに対して26節を見るならば、上にあるエルサレムとあるわけなんです。この上にあるエルサレムは地上のエルサレムではないわけなんです。神の都、天国を指しているわけです。私たちはどこで永遠に生きるべきか、この地上のエルサレムではないわけです。私たちは天の御国、上にあるエルサレムに凱旋していく。そしてそこに行くことができるのは誰か。28節のところに、あなた方はイサクのように約束の子供ですとあるわけです。ですから私たちは約束の子供、相続すべき、相続することができる、本当にこの神によって生まれた、もう自由の子であるということを私たちは何よりも確信したいと思います。確かにこの世には律法主義者が今もいるわけなんです。クリスチャンだったらこうあらねばならない、クリスチャンだったらこうすべきだ、そういう人たちがいます。じゃあその人たちは本当に新しい命によって自由になってるんだろうか。神様はご存知です。 私たちは新しく霊によって生まれ、そしてまた私たちの心にこのキリストの形が形作られる、キリストが現れる、そしてこのような土の器であってもキリストが私のうちに生きておられる、そのことを何よりも私たちは喜ぶものでありたい。そして上にあるエルサレムを目指して、私たちは信仰にますます励んでいくものとさせていただきたいと思います。